ご機嫌いかがですか？この物語の主人公は、自分は軽蔑され、のけ者にされていると感じながら成長しました。悲しみの人で病を知っていたのです。彼は目に入る世の中の不正義を憎んでいましたが、それを変える力は持っていませんでした。自分自身を変えることなど論外でした。その時、彼はすべてのものを変えることのできるあるお方と出会い、彼の心と思いと人生は解き放たれたのです。
バイクが置いてあるぞ。
誰もいない。
キーが入ったままだ。
乗ってみようぜ。
かかれよ。
エンジンがかからない。さあ押してくぞ林。よいしょ、よいし
ょ、よし、直して郊外を走り回るぞ。
やべえ、サツだ。
アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションが制作してお送りするノンフィクションドラマ、解き放たれた人生です。ホームレスの人々にはコンクリートで舗装された街の通りは到底休息の場所ではありません。パシフィックガーデンミッションはそのために日夜ドアを開け、行き場のない数百人の男女子供たちを歓迎しているのです。ミッションは夜休むベッド、シャワーとさっぱりした衣服、栄養ある食事、そして病気の治療まで提供しています。ミッションの牧師やカウンセラーは愛を持って真理を語り、誰であれご自身を信じる人の将来を変えることのできるお方についての知識を分かち合ってくれます。ではあなたがご自身と向き合い考えるために、地球上を駆け巡る解き放たれた人生第3282話、林ジョナサン勇気物語です。
お父さんがすごく怒ってたわよ。
あいつが悪いんだ。
あなたが決めたことでしょ。
でもうちの家族はバラバラだよ。トキ兄貴はチンピラだし。
あの子は変わってきてるわ。
俺もだよ。
警察の出方を待ちましょう。
今度は何やったんだ、林。
知ってるだろ。
ああ、バイクを盗んだ。さ、写真と指紋を撮るぞ。まったく恥さらしに合わすな。
この若者は日本とアメリカの二重国籍を持っていましたが、自分はどちらの国にも属していないと感じていました。彼がどうやって自分の居場所を学んだのか、どうぞお聞きください。解き放たれた人生、ノンフィクション、林ジョナサン勇気物語です。
私の両親は日本人で、二つ上の私の兄は日本で生まれました。でも、私はアメリカのケンタッキー生まれで、名前はジョナサンです。うちではみんな英語を話し、私は4つの時に日本に戻りましたが、日本語を話せませんでした。私の父は科学者でしたが、私はいつも父の癇癪に怯えていました。父は母や兄のトッキーとカズをよくぶち、怒りに任せて2階の階段から突き落としました。父と母はとても愛し合っているようには見えませんでした。
いつだったかお父さんをバス停に迎えに行くのが10分遅れただけで、私の髪の毛を掴んで地面に投げ倒したわ。結婚前にデートをしていた頃はお父さんは優しく思いやりがあったのよ。でも結婚したらこう言ったの。お前はもう俺の妻だ。お前には俺の好きなようにするからな。お父さんに口答えしちゃダメよ。お父さんを神様が救ってくださるよう祈ってね。
私は日本語を覚えるまで日本ではあまり友達ができませんでした。8歳の時、私たち家族はアメリカに帰り、1年後に日本に再び帰るまでは日本語を忘れていたので、学校では惨めな思いをしました。父親のいじめのためにいつも心は怯えており、学校ではただ一人のクリスチャンだったこともあってバカにされました。信仰は母からのもので、彼女はいつも私たちを教会に連れて行きました。でも父親は無神論者でした。私は有名なピアニストになることを夢見て、6歳でピアノを始めました。音楽だけが私の逃れ場であり、恐れと動揺の中での平安でした。私は小さい頃、神様の物語が好きで、父親のために祈りましたが、神様の救いのメッセージ、福音についてはよくわかっていませんでした。
マタイ 9-37。 収穫は多いが働き手が少ない。なぜでしょうか。第一コリント 1-18。 十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力だからです。エレミア書の一章はこう言っています。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいて、あなたを救い出すからだ。主の御告げ。神の恵みの良き知らせを受け取ってください。どうすればいいのでしょうか。イエス様はマタイの16章でこう言われました。自分を捨て、自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。神様の恵みは十分です。ヨハネ16章の主の言葉を忘れないでください。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。
子供たち、祈りましょう。
どうしたんだ。
お休み前のお祈りです。
祈りだとやめろ。
でも神様はあの子たちを愛していて、祈りを聞きたいんです。
やめろと言ったろ。このうちはそんなくだらんことは許さん。
私は父のいじめを止めるには無力でした。そして学校での激しいあざけりを憎みました。父はよく出張で旅をしましたが、家にいると戦いが巻き起こるので、私は自分の部屋にこもって音楽に聞き入りました。
父さんは待ちかな。
知らない。
やっておけと言われた仕事まだなんだ。
母さんは店に走ってたから、父さんもう来るんじゃない。
会いたくない。
母さんが、父さんは子供の頃虐待されてたんだって。もしもし。
母さんどこ行った。
お店だよ。父さんだった。僕なんか眼中にないんだ。
12歳になると、私は悪い仲間とつるむようになりました。彼らは窃盗グループでタバコや酒をやり、私にポルノの手ほどきをしました。私は彼らのすべてを真似ました。我々はいろんな小物を盗み、誰が盗みがうまいか競争しました。盗んだものは売って、ドラッグを買う金に変えました。それから、ドラッグの売買に手を染めました。
剣道を習えよ、林。相手に素早く一撃を加えて、逃げ足を速くするためな。
うん、絶対習うよ。俺をいじめる奴らを見返してやる。
侍のスポーツだからな。
よし、やるぞ。
俺みたいに強くなるのは無理だけどな。
まあ見てなよ。
足にはバイクが欲しいな。それがあればうちん中忍び込んで金を取れる。
ああそうだね。
酒がいっぱいある金持ちんちも狙うぜ。
散々悪をやりました。授業が終わると私は剣道を習いましたが、自分に自信がついてくるのが分かりました。 グループの中で地位が上がると、もう後戻りはできないことが分かりました。何回も警察に捕まりました。母が私を正面からいさめました。
タバコの匂いがするわね、ジョナサン。
友達が吸ってるんだ。
新しい友達を作った方がいいわ、教会でね。
教会の連中は偽善者だよ。
ジョナサン。
みんな俺たちより偉いと思ってる。
トッキーのガールフレンドは素敵よ。
最低だよ。俺に大人になれと言ったんだぞ。
うん、ちょっと厳しかったわね。
クリちゃんは俺やダチを見下してるよ。
それはイエス様の教えに反するわ。主はこう言われた。ヨハネ 13-34-35。 あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。
母さん、母さんの信仰は尊敬するよ。けど俺は神なんか信じない。
まあ、ジョナサン、
もし神が本当にいるなら、なんで俺に優しい父さんをくれなかったんだよ。
私たち人間が神様に質問はできないのよ。ローマ 9-20、形作られたものが形作ったものに対して、あなたはなぜ私をこのようなものにしたのですかと言えるでしょうか、と聖書にはあるわ。
じゃあ今の俺のことで神に文句を言いたいよ。
神様はあなたが悪い道に入ったことに責任はないわ。神様は私たちに良きお勧めをなさり、私たちは神様をお喜ばせできるように従うのよ。第1コリント 4-2。この場合、管理者には忠実であることが要求されます。神様がお前にお与えになったものを用いなさい。
学校も嫌いだ。先生たちも暴君だよ。
イエス様はお前を愛してるわ。ローマ 8-31。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。
私は学校では反抗児でした。クラスで私を罵る教師を脅しました。私の兄弟たちはいい生徒でしたが、一番上の兄カズも反抗児でした。彼は母をぶち罵りました。今や母は夫も子供たちも恐れて生きるようになりました。私たちの家族はバラバラでした。15歳の時、私は家出をして仲間と共にバイクを盗もうとして警察に捕まりました。警察署に護送される車の中が私の人生を変えることになりました。警官が私を署に護送している時、神様は私の心に語りかけられました。林ジョナサン勇気、ここはお前のいるところじゃない。私はお前の人生に計画を持っている。私はその考えを無視しようとしましたが、できませんでした。私は神様が実際におられることを知り、もっと神様を知りたいと思いました。警察は両親に連絡し、私は彼らに連れられて帰宅しました。翌日、私は再び警察に行き、指紋と写真を撮られました。私はまず法廷で、ついで学校で、いやおうなしに現実に直面しました。母は私と一緒に学校に呼び出され、校長たちから私のような生徒は不要だと言われました。
でもこの子には教育が必要です。
もういいよ、母さん。俺はもっとイエス様のことを知りたいんだ。行こう。
ジョナサン、あなた本当にそれでいいの？
うん。俺の人生に主の道を探してみたいんだ。
お前に何ができるの？
大工になる。イエス様のように。彼が俺の唯一の望みだ。
ジョナサン、東京にしてる宣教師の一家がいるけど、助けてくれるかもしれないわ。
東京？
ええ、しばらくここを離れた方がいいわ。
私は東京に行き、その宣教師と一緒に暮らすことになりました。私は大工の仕事を見つけ、聖書を続けて読みましたが、私の人生に最も大きな影響を与えたのは、教会の牧師でした。
ジョナサン・ユーキ、おはよう。
おはようございます、先生。
ユーキという名前は、輝くという意味だって知ってたかい？
ええ。母が僕に世の中で輝いて、人々への証人になるようにと言ってました。その母を僕はがっかりさせてしまって。
神様はまだ君を見捨ててないよ。
みんなには見捨てられちゃった。
ピリピ 1-6。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださる。
聖書を読もうとしてるんですが、なかなか読めなくて。
神様が助けてくださるよ。君の心の中にご自身の光を輝かせてくださる。イザヤ書60章にはこうあるんだ。起きよ、光を放て。あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。
先生はなんか他の人とは違う。その秘密は何ですか？
ジョナサン・ユーキ、神様が私を愛し、救い、変えてくれたからだよ。
その牧師はいつも私に息子に対するように接してくれました。他の教会員たちは私のヘアスタイルや着ているものから何かうさんくさそうに見ていました。私は自分を変えようとしましたが、牧師はそれをするには神様が必要だと言いました。
ローマ 3-20。 なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。律法は私たちを罪に定め、ローマ 3-23、 すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができずにいることを思い出させてくれます。だが律法には私たちを救う力はない。では何が私たちを救ってくれるのでしょうか。エペソ書の2章8節9節はこう言っています。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。あなたの罪のために十字架の上で流されたキリストの血潮に対する信仰だけがあなたを救うのです。イエス様は言われました。ヨハネ 14-6、 私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはできません。
16歳の時、私は主を救い主として受け入れ、神様の愛する者とされました。エゼキエル書36章で神様はこう約束なさっています。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。そして神様は私にその通りにしてくださったのです。
さあ、君はもう救われたんだ。主を褒めよう。君のために祈っていたよ、ユキ。
先生、もう酒やドラッグのことなんか考えもしません。
うん。第2コリント5の17。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
素晴らしいですね。
神様をもっと知るために聖書を読みなさい。
あなたが言ったように、神様が僕を救ってくれるためには、聖書があれば十分でした。
マレーシアのペナンに宣教師訓練校があるんだ。
上の兄がそこに入りました。
君も行ったらどうだい？
私はマレーシアの国際学校に入学を許されました。宣教師の子供たちの寄宿制の学校でした。そこの学生のすべてが私のように救いの喜びを味わってはいませんでした。私の寮の責任者であるティムは私を励ましてくれました。
イエス様が自分に何をしてくれたかを君が他の人に話しているのは素晴らしいね、ジョナさん。
中にはイエス様について話したがらない人もいるんですよ。
それで勇気を失っちゃダメだよ。
イエス様が何をしてくれたかを考えてみただけでわかるのに。
ピリピ 2-7-8、 彼はご自分を無にして仕える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。
僕はずっとクリスチャンであることに引け目を感じていました。日本に帰るとそのことでみんな批判的だったからです。
イエス様が言われた通りだね。ヨハネ 7-24、 上辺によって人を裁かないで正しい裁きをしなさい。
彼らを許さなければいけませんか？
マタイ 6-15、 人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。
全世界の人たちにイエス様について知らせてあげたい。とりわけ僕や仲間たちのようなのけ者たちに。
それが私が宣教師になった理由だ。
では人々に証しできたんですね。
ああ、彼らに証しする最善の方法はイエス様のように愛を示すことだ。ヨハネ 15-13、 人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
冬休みがやってきて、クリスマスのために家に帰った私は恐ろしいニュースを聞きました。
そんな。
どうしたの？
僕の古い友達二人が死んだんだ。新聞に載ってる。
はあ、気の毒に、ジョナさん。
僕もここにいたら同じ目に遭っていたかもしれない。
神様はあなたの人生に計画をお持ちなのよ。
彼らはどうなるの？
神様のことは知ってたの？
うん、僕も一度も福音については話さなかった。
聖書は言ってるわ。詩編 19-12、 誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょうって。あまり自分を責めちゃダメよ。
彼らにイエス様について話せるだけの間ここにいればよかったんだ。
人の命がどれくらい長いかは誰も知らないのよ。だから聖書はこう言ってるの。第二テモテ 4-2、 御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。
良い態度にも悪い態度にも結果が伴います。私は慰めと知恵を求めて神との時間を過ごしました。私はピアノを続けていましたので、音楽と福音宣教を一体にしようと思いました。私は学校を卒業して家に戻りました。
お前がアメリカの進学校に行きたいなんてすごいわ、ジョナさん。
母さん、導きを求めて祈ってたんだけど、主は僕をあそこへ送ろうとしておられると思うんだ。
私も祈ってたわ。
僕は二重国籍だから手続きは楽だと思うよ。
ええ、あなたの兄さんもあそこに行くつもりよ。
あそこでは聖書と一緒に音楽も学べるんだ。
宣教師になるつもりなの？
うん、まだわからない。マカオへの伝道旅行はいい経験だった。マレーシアで出席していた教会で礼拝リーダーをしたり、ホームレス伝道を手伝ったこともよかった。
自慢の息子だわ。
でも楽な仕事じゃなかった。
どうして？
友達ができずに寂しかったな。
人生には困難な面もあるわ。
わかってる。
お父さんが帰ってきた。
腹減った、飯だ。
ジョナさんがマレーシアから帰ってるわ。
だから？
ヤートーさん、イエス様がどんなに僕の人生を変えてくれたか見てほしくてね。第一コリント1の18。十字架の言葉は、滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。私は日本で1年間ユースリーダーとして福音を伝え、2009年に日本を離れてアメリカ・シカゴで聖書学校の学びを始めました。母とは連絡を取り合いました。
トッキーはカナダのバンクーバーで牧師になるの。
ああ、すごいよね。そしてカズ兄さんはイリノイ州の神学校に入るよ。
お前の妹も秋にはお前の学校に入るわよ。
本当？母さんの子供は全員神様に使えるんだね。
子供たち一人一人のために祈ってきたもの。
ああ、知ってるよ母さん。
一番素晴らしいニュースはお前のお父さんのことだよ。キリストへの信仰を告白したの。
嘘でしょ？
本当よ。私と一緒に教会に行ってるわ。
はあ、本当に僕たちが使える神様は素晴らしいね。
マタイ19-26。神にはどんなことでもできます。
母は信仰書を日本語に訳す仕事で神様に仕えています。私は聖書学校を卒業し、今修士号を取るために勉強しています。私の生涯の御言葉は詩編37編4節5節です。主を己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。
イエス様はヨハネの福音書15章でこう言われました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。お聞きの皆さん、聖書はエレミア書の29章でこう言っています。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。ホセア10-12。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよ。あなた方は耕地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て、正義をあなた方に注がれる。あなたはこのお方に、ご自分の人生を信頼して委ねることができます。あなたを今、その場でお救いくださるよう祈ってください。もし、この大切な決断をするにあたって助けが必要な時は、ご連絡ください。